どうも、オレンジです。
学生の頃、会社員のあの頃、通った町に来ると、あの角を曲がったさ、を確かめたくなるの、なんでだろう。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人の、ポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
興奮、冷めやらぬ人も多いかと思いますが、
ほうほう。
お姉さんどうですか？落ち着いてますか？
はい。あ、まあ今は落ち着いてますかね、気持ち的には。
なんか心が波立ったりすることもあるじゃないですか。
はいはい。
なんかこう、自分が自分じゃなくなっちゃうみたいなさ。
お、
祭りに参加するっていう感覚ってないです？なんか、あ、なんか、自分ごとじゃなくてこう、なんか祭りの中に一体になっちゃうみたいな。
それは実際の現実としての祭りなのか、その概念としての祭りだ祭りだなのかっていうと、
まあどっちでもいいよ。いや、例えば俺あんまり行かないけど、ライブとかさ、音楽のライブなんかは、
はいはいはい、
自分の冷静さみたいなものを持ってると楽しめないのはもう分かってるから、う
ん
う
ん、ああ、わかります、うん。持ってきたいね、うん。
そうそう。だからそういう時はなんかある、はいはいはい、まあ言葉的に言うとはっちゃけるみたいなさ、そういう、
はははは。
そうそう。そういうのは。今どうかなと思って。今は何にもない感じなの。
今はすんですね。今はすんですけど、はい、ある時はあるし、あと、昨日それこそ僕はサッカー見てたんで、サッカー見てる時はそうですね。
あ、
は
い、自分のあ、ちなみにそのサッカー大事な試合だったんですか？なんか。
別に、100年構想リーグっていう、半年間限定で、
うん、
あ、それこそナンバーワンセンターですよ。この中のナンバーワンを決めようぞ、みたいな感じのやつをや
ってます。それこそっていうか、あ、一番が決まる試合だったんだ。それは。
いや、全然、まだ2試合目なんで。
なんなのよ。あ、そう。
いやいや、その100年構想リーグの2試合目ですんで、まあ、でも僕は毎回サッカー自体は楽しん、先週もスタジアム行ってましたし、楽しんで見てるって感じですね。
やっぱスタジアム行くとこう、やっぱ興奮っていうかこう、なんつうのか、冷静に批評なんかしてらんないよね、多分ね。ほわーってなっちゃう、ね。
いや、だから、点決めた時に出る声は、多分日常生活っては出てないレベルの声出てますよね、やっぱ。
あ、やっぱ声出るんだね。
うん、
いや、その時のオレンジさん見たいよな。
本当ですか？クソがとか言ってるのかもしれないですよ。
じゃあ、いつもと変わんないじゃん。
音量が、声量が違うかもしれないですよ。
迷惑だしね。
そんなことはないですからね。はいはい。
まあ、私の方なんですけれども、何？テレビとかラジオ聞いて、地味に、わーってこう感動するみたいな、ちょっと話をしたいなと思うんですけど。まあさ、ね、祭りでいいってのもあるんですけど、なんか逆にそのテレビとか見ててもさ、あんまりその心に来ないっていうか、もう、あ、はいはい面白いね、みたいな。あ、はいはいつまんないね、みたいな。なんかこう流すものとして、結構楽しむっていうかこう、付き合っちゃってるところがあると思うんですけど。まあ、そんなことさら立てることでもさらっと言いますけど、この前、その、2月8日に有吉クイズっていう日曜の夜かな、はい、にやってる番組があって、うん、それで
見てますよ毎週
見た番組でああと思ったんですけど、有吉クイズ、うん、有吉&はちみつ二郎の電動車椅子散歩、はい、第2弾目指せ BS レギュラー
ギャラクシー賞を取ったやつですね、はい、
うん、そうね、この前のやつがねギャラクシー賞を取ったやつで、で今回はその続編ということで、五反田を電動車椅子に有吉さんと二郎さんが乗って、まあ、二郎さんが普段、ずっと電動車椅子乗ってるんだよね。っていうこともあって、ね、で、まあ、二人で散歩。そこにその、タイムマシン3号の関さんが一緒にいるみたいな、そういうことなんですけど。
後ろにね。はい、男女みたいな。
で、まあ、行くのは、まあ、こういうとこ行きたいんでって言って、まあ、焼き鳥食うとか、なんかそういう、はいはい、
死なないさんね。
そう、娘の誕生日プレゼント買いに行きたいんでっていうんで、プラザに行くとか、まあ、なんかそういうことなんですけど、うん、この回がね、なんかすごい、まあ、ギャラクシー賞取ってますから、それはそうなんですけど、なんか、
うん、
面白いなと思って、
よかったですね。
その、まあ、移動しながら、その街のバリアフリーみたいなものに、こう、目配せをするんですよ。うん、で、うんうん、有吉さんとか二郎さんが、さらっとそのことについて触れるっていうか、 つまり、みんなそういう風な人たちをきっと感じてるし、僕らもまあ、なんなら一応そういうこと思うこともあるけど、テレビで言及される言葉じゃないじゃない。
散歩番組とかね、特にね。うん。
そう、いやそう、だからそう、社会問題を切るみたいな、なんか課題ですっていう言い方はあるけど、普通に日常で出くわした、うん、あ、これなんか いけないねとか、お、こっちの方がいけるわ、みたいな。俺の方があのパワー強いからいけちゃうわ、みたいな。なんかその日常の世界の中でこういう風な、まあバリアフリーと言うとあれなんですけど、そういう風なものとかを見るとか。あと、うん、結局やってることってあんま変わんないです、普通の散歩番組と。
うん。
だから、あ、なんか、僕らの方の、なんていうかこう、まあ、まあ、偏見というと強い言葉だけど、なんかその、電動車椅子別に乗ってても同じじゃんみたいな。まあ、ベビーカー引いてたら同じじゃんと思ってはいるけど、それが可視化されてるっていう意味ですごい、なんか面白いなと思っちゃって。
うん、うん、うん。
だから毎週見るかわかんないけど、BS やってほしいなって普通にちょっと思って。たんですよね、これ。
まあ、やりたいって言ってましたもんね、二郎さんはね。
そうそう。そなんか、だからその多様性みたいな言い方しちゃうとなんか嫌なんだけど、なんかシンプルに面白いものにありそうだし、幅も広がるっていうか、その言えない言葉って別にその、強い悪口言っちゃいけないとか、なんかその、社会に対して目が向いてないとか、そういうことじゃなくて、なんか言わない方がいいっていう言葉があると思うんですけど、それって別に今拾わなくてもいいよ、みたいなね。だからそういうことも込みでその番組きっと作れるんじゃないかなと思ったんで、まあ BS でもやってほしいし、その有吉クイズの本当その正直感ってあるじゃない？この番組の。
うん。うん、
LINE の既読がついたかどうかとかさ、なんかそういうのを見るみたいな。
既読とか、まあそうですね、いきなりね、勝手にじゃないですけどね。
動いてない LINE に投げて、動き出すかみたいな。その、なんか正直感とか、ちょっと冷めた視点みたいな、だから僕らのリアルなところがそこに入り込んでるっていうのがあって、あ、なんかこの番組ちょっとね、下世話極まりない回もいっぱいあるんですけど、はい、なんかちょっとね、
その一週間、ね、
なと思って。
エピソードトークで10億円を目指すって話でしたからね。
ですね。まあ、エビスさんとね、会いに行くみたいな、そういうのもあるから。だから、まあ、なんか、
認知症にね、
まあ、ちょっとね、ね、時々、こう、水曜日のダウンタウンがやる感じみたいに近いのかもしれないけど、なんかその正直な感じが面白いな、と思って、うんうん。で、もう一つが、2月7日土曜日なんですけど、久米宏ラジオなんですけどのスペシャル回というのがありまして。
ああ、はいはいはいはい。
はい。先日お亡くなりになられた久米さんが、まあ、やっていた、もう5年ぐらい経つのかな、番組が、TBS の土曜の、お昼過ぎからやってたんですね。これが、まあ、久米宏ラジオなんですけど、うん、ラジナンって呼び方されてまして。
うん、
で、まあ、聞いてない人にはピンとこないよね。ピンとこないんですけど、まあ、もともと久米さんってニュースステーションのイメージ強いけど、その前はまあ、ベスト10がありますけど、その前は TBS ラジオにずっと出てた人なんです。
ラジオの方もそっか出たんだ。
うん、そうそう。まあ、一時その仕事お休みしてとかね、まあ、いろいろあるんですけれど、で、その A 六輔さんの番組に出て、中継するみたいなのが割と名物になってて、で僕はそんなの知らないです、うん。そうそう。結構前だから、結構前なんですけど、うん、街中に行ってさ、その、なんか、すごいよ。なんか、隠し撮り、コーナーみたいなのがあって、
ほうほうほう、
街中に歩いている人の足音を、隠し撮りするっていうのを、実況するっていうね、久米さんがっていうのを、やってたりとか、
ほうほうほう、
あと、NHK の放送センターみたいなところに、突入して、すいません、ちょっと女優の誰それさんのサインが欲しいんで、ちょっとどうしたらいいですかみたいな。あ、ね、こちらでは困るので、あ、じゃあどうして、でも欲しいんですよ、僕ね、せっかく来たんで、みたいな。感じで飛び込んでいくみたいな。
インフルエンサー、YouTuber の走りみたいなことしますね。
だから、そう言われたらそうだよね。そうなっちゃうんだけど、なんかその、まあ、ある意味の権力的な力がある場所に素直に行くみたいな、そういうこと。あとね、宮内庁かな？宮内庁に、リスナーからおはがきが来て、天皇陛下は、テレビの受信料を払っ ているんですかっていう質問が来て。
わお。わお。
わかりました。じゃあちょっと宮内庁にかけてみましょう。つって、宮内庁に直電できるってよくわかんないんだけど、直接電話をして、どういうことですかって聞いて、です。あの、それはその、まあ、払ってはいると思うんですけど、みたいな話の中で、あの、なんかその広報の人が出てきて、これは、え、なんで、こう放送載ってるんですかみたいな。みたいな。まあ、載ってんのよ。丸々載ってて、うんうんうん、で、それを、この前は、再度みんなで聞こうみたいな番組だったんですけど。
あ、それを聞くんですね。はいはい。結構攻めた
内容。そう、今言ってたやりとり全部、あの、この令和の時代にもう一度流れてたんですね。
はぁ。
いや、すごい、すごいことやってるし、でもなんかその、なんか、久米さんの魅力とか、リアリティとか、放送でしかできないことみたいなことを目指してたという意味では、まあ、彼だけが決めた企画でもないと思うんだけど、なんかすごい、なんか、聞いてる人はワクワクしたろうし、ふおーってなってったような気がするんですよね。
うん、うん、うん。
で、さらに、まあ、ちょっとおまけですけど、その、久米さんがそういう、あの、突撃してたじゃん、NHK に。で、それが多分、2、30年前なのかな、もっと前かもしれないけど、で、その後で、全然後でできた最近のラジオなんですけど、番組の、ゲストで、その NHK で、あの、会った受付の人を探そうみたいな企画があって。
ほうほうほう。
で、なんか言う、なんか繋がったらしいんで、電話を久米さんがするわけ。
うん、
パートナーがあの、堀井美香さんですけど。はい、なかなか出ないね、みたいな。うん、なかなか出ないなと思ったら、多分スタジオの扉が開いたんだろうね。久米さんこんにちはっつって本人が出てくるっていう
。
そう、ラジオ番組ドッキリみたいなのも行われていて、いや、その、久米さん変なことばっかやってんなみたいな、まあそれはスタッフのいたずらですけどね、みたいなこととかもやっていたみたいな、そういう、まあ今だとあんまりなんか聞かないだけでどっかでやってんのかもしれないけどね、その例えばオードリーの武道館とかドームみたいな話で、どっかではやってんのかもしんないけど、うん、なんかあんまりできないというよりかは、そこまで凝ったことしない可能性もあるなとか思うんですけど、なんか久米さんがそういうのぶっ壊してたっていうか、うん、ラジオリスナーを全員つないで、ラジオドラマを放送で流すとか、みんなでラジオで、電話を使って歌を歌うとかそういう企画もあったんですけど、
うんうん、
まあなんかね、とにかくその久米さんのやってきたことの凄さを感じられるその特番で、ああなんか面白いなと思って、でまあ、うん、そう。で僕が思ったのはなんかその、この久米さんの面白さももちろんあるんだけど、ラジオでの面白さもあるんだけど、そのことをもう一度ここでやるっていう時に、番組のスタッフがすごい粋だなと思ったところがあって、
おう
まあ、これ多分ちょっともう聞けないんで、ちょっと雰囲気だけですけど、いろいろゲストが来てたって話で、もう今お亡くなられた人とか、まあそれこそね、うん、久米さんって田中真紀子と同級生、同じ大学なんかなんですよ。演劇部かなんか、早稲田かなんか。
政治家のね。
で、田中真紀子。そう。だから田中真紀子となんかやたらフランクに喋るとか、黒柳徹子さんが来るみたいな話だとか、まあいろいろあって。で、その中で大滝詠一さんが来て、音楽家の、まあ、このね、亡くなりましたけど、
はい。はい。
で、僕ね、初めての人はすごい緊張するんですよ、みたいなこととかを、久米さんが散々喋って、どうやら番組の後半、うん、そのインタビューの後半で、久米さん僕会ったことあるんですよ、みたいな話を、ポロッとして、そうなの、言ってくださいよ、みたいな感じになるんですよ。うんで、まあ、そういうふうなコーナーがあって、あ、だ、久米さんの軽妙な、だ一般の本当に普通の人、なんか種苗家の人、うん、苗作ってる、種作ってるの人の話から、有名人の人から、落語家の人から、いろんな人が出てましたね、みたいな話があって、でも、まあ、いろんなコーナーがあって、うん、まあ、彼が、オリンピックにずっと反対してたみたいなエピソードがいろいろ挟まれながら、
うん。
最後に、じゃあこの話聞いていただきましょう、みたいな感じで、普通の話を最後に。うん彼結構ね、冒頭十何分一人で喋るみたいな、まあそんなのがあったんですけど、
うん、
で、しかもぴったりね、毎回台本も特になくぴったりその時間に合わせて終わるってことをやってたんですけど、
さすがニュースステーションやってた人だ。うん、
最後に、 まあいろいろあって、そうで、この前その大竹栄一さんがね、まあそのゲスト来てくださった大竹さんが亡くなってしまいまして、そので彼のスタジオに実は公開されない音源がいろいろあったんですよねみたいな話をしてて、うん、今日はこの番組ほとんど曲かけないんですけど音楽かけたいと思いますって言って大竹栄一さんの曲をかけるわけ。でも彼の、あの大竹さん自身の歌唱なんですけど、でもちろんこれは昔当時やられた構成の一個なんだけど、この部分が、まあ、この番組の一番最後、このままこれでこの番組終わるのね。
ほう。
そう。で、もちろんそんな大仕掛けじゃないけど、なんか最後に音楽で終わるっていう構成、まあ、ちょっとしたことなんだけど、なんかその、こんなかっこいいラジオ久々だなみたいなさ。まあもちろん追悼的なね、意味もありますし、亡くなった人がね、その、モチーフになってるでしょう。それはそういうことができるんだけど、なんかその、かっこよく終わるラジオっていうのって、なかなかできないよなっていうか、まあもしかしたら、そのね、オレンさんのよく聞いてるアフターシックスジャンクションでも、あ、
この音でやってましたね、この前。はい。
ああ、そう。だからそういうなんか、企画枠組み、なんか、降りないっていうかさ、こういうふうな趣旨でやってたんです、に、まあ言ってもいいんだけど、あえてその時は降りない、ピシャッと終わっちゃうみたいな、語らず終わるみたいなこととかを、なんかこの番組やってて、しっかり振り返ってるのに最後そういうところで終わる感じがかっこいいなと思って、いや、ちょっと痺れたなっていう風な、まあ、話でした。
うん。
はい。お姉さんも、なんか痺れた話とか、まあ、あるかな、まあ、まあ、ないかもしれない。
まさにでもそう、ノートは、ちょうど、パーソナリティあるタイタンさんと玉置周慶さんの二人で、まあ、タイタンさんが、すごいどでかいライブをやったタイミングで、実はおじいさんが亡くなられてたみたいな話から、広がるところで、すごかったですよ。うん。はいはい、僕も放送リアルタイムではないですけど、放送直後に聞いて、かなり、うっときた話で終わりましたね。
まあ、なんかちょっとその小竹正義感さんの弁論みたいな感じもあって、なんかやっぱその構成をなんかぎゅうぎゅう詰めることの苦しさもあるんだけど、なんかここで綺麗にパシってこうなっていくんだっていう風なことが見えたりすると、なんか意思が、その作ってる人の意思も見えたりとかして、なんかね、いいなと思うので、はい。まあそういうわけで、有吉クイズと、ラジオなんですけど、をちょっと面白かったよっていうね、話でございました。
なるほど。うん。
はい。ということで、メディア大好き、タネラジではございますが、今回の話したい話は、出没アドマチック天国
今、なんか間違えたわけじゃないですよね。言ったんですよね、あえてね。前の方は鍵括弧に包まれたのかな、アドマチック天国までは包まれた
けど。アドマチック天国のことをご存知ない方もいらっしゃるかと思うんですけども、テレビ東京でやっている、はい、まあ、街ブラ番組というか、街の情報番組で、まあ、もともと相川欽也さんが、その編集長というか、はい、まあ、広告代理店のトップなのかな。
はい、あなたの街の。
そう、街を紹介するという視点で、そうそう。まあ、広告的なことではあるんですけれど、まあ、20箇所ぐらいを面白いところがありますよって紹介して、街を改めて見直していきましょうみたいな。なんかそういうふうなね、あなたの街の宣伝部長、相川欽也ですっていうね、そういうことが、今もなくなっちゃいましたけども。で、
今命ですからね。
で、この前、梅ヶ丘やってたの。世田谷に梅ヶ丘、まあ、小田急線ですかね、はいはい、梅ヶ丘という街があって、なんかまあね、その世田谷なんとかとか続くさ、下北沢とか続く中で、梅ヶ丘ってなんかちょっとの変わった街だな、名前になる、ね、思いますけど、そこの特集やってて、で、なんとなく見てたんだけど、はい、俺今度梅ヶ丘行く予定あるわと思って。
へぇ、めったにないですよ、人生の中でも。
はい、そうそうそう、たまたまなんだけど。だから、ちょっと、ちゃんと見ようと思って、ちゃんと見たの、うん、アドマチック天国ちゃんと見るってありそうでないじゃん。なんか。
いやいや、見てますよ、僕はちゃんと。すごいよくできてるんですかね。
よくできてるっていうか、まあなんか面白いよね、面白いよね。
作り手がすごいんですよ、やっぱりそこは、
う
ん。
そう。まあ、ハウフルスのね、おかげですけども。はい、で、じゃあちょっと、梅ヶ丘、アドマチックしてみようっていうか、天国してみようと思って。
なるほどね。そうだね。天国だよね、まさにね。 あれを楽しむの。そうそう。
アドマチックしてんのは、あの、金谷側の方なんで、こっち側としては井ノ原側の方なんで。
命の方な。はい。はい。
なんで命って言うんだろうね。あの、井ノ原さんのことをね。
いやいや、みんな大好き命ですよ。ね、はい。
そういう嫌だ、ね、なんか全体主義嫌だ。まあいいや。
あの、ポンさんのあの人間百景のルーツとなった、うん、とても、嘘だけど、はい。あの歌を作ってのは命ですからね。
そうね。まあ前に、過去に、あの番組、はい、この種ラジでも人間百景ってなってましたけど、まああの、はい、まあ、うん、あの、アドマチックでもね、百景今やってますが、はい、でも、とりあえず、まあ、見たの、梅ヶ丘の、あ、でも、こういうとこ、こういうとこあんだな、とか、あ、なるほど、ここでヤーレンズを出してるとか、なんかちょっとそういうことを思って、で、まあ、ざーっと見て、面白いなと思って。
お店ね。
で、行きまして、で、まあ、ちょっと時間も結構限られてる中で行ったんだけど、俺ね、なんか数えてみたらですね、1位、2位、3位、5位、10位、14位、15位、16位、17位、18位、20位。半分天国できちゃったっていうね。
まあ、ところどころね、人の家とか概念みたいなことあるからね、いけないとこもあるもんね。
そう、概念はまだ、まあ、いいんですけど、その、高級店があるのね、うん、時々。
ああ、はいはいはいはいはい。
そう、なんか、なんとかシェフが、あの、もともと、あの、あちら、パリでやってた、シェフが帰ってきてみたいなのとか挟まれちゃうと、そんなにこれ、しかもこれなんか何点もあるな、みたいな、そういうちょっと困ったのはあったんですけど。
覗き込むことはね、できたりね。アドマチで来ましたって言うだけだったらできるけどね。しない方がいいもんね、それはね。
そうね、そうね。まあ、それもカウントしてもいいのかもしれないけど、
うん、
まあ、まあ、でもとりあえず行ってみたら結構行けて、なんかそれが楽しくて。うん、まあでもこれ言ってもな、もう本当に、今日、あの、再放送ラジオでしてるみたいな感じになってますけど。
本当だよね。しかももう TVer とかでも見られない番組でね、再放送。
いや、よかったよ。あの、梅がね、有名で、670本の梅が羽根木公園で、まあ、植わってるみたいなやつもあったり。
もともと梅じゃなかったって話ですもんね、あれ、ルーツはね。梅を生やしたい、生やせるようなところにしたいって、ね。
梅が丘っていう名前は、うん、なんかその有名なお家の中の家紋。とか、そこのうちの梅が、梅ヶ丘の由来なので、ね、羽木公園の梅はその後で作られたっていううんちくなんかも噛み締めながら、あの、歩きました
けど。山田五郎あたりがね、言ってましたね。うんうん、
で、あと、まあ、あの、梅ヶ丘に商店街がありまして。
はいはい。
で、まあ、番組では、あの、長くやっていた坂根さんが亡くなったみたいな話とかもやってたんですけど、うん、なんかね、梅ヶ丘の、その、廃れてもいないけど、そんなめちゃくちゃ流行ってもいない、絶妙の、なんか、サイズ感の商店街も、うん、
いいですよ、
まあ、ちょっと歩いたりとか、うん、あと、北沢川緑道とかね、まあ、あの、
はいはい、
川沿いに ね、 ね、緑道がありますけどね、そういうところとか、うん、あとあの、梅ヶ丘駅前ビルってのがあって。
うんうん。
その入り口入るといきなりもう下、地下1階の階段があって。で、そこ行くとまあディープスポットみたいな。
刈谷とか入ってるところ
でしたっけ？あ、そうです。よくご存知。あ、まあ見たのか。そう。で、刈谷が入ってて、うん、そう。で、刈谷行きました。
あ、本当に。まさに。
いいですね。刈谷うまかった。もう本当に。
かわいいんだ。行かなきゃ。
そう、峰さんも行ったかどうかわかりませんけど、いやーよかったですよ。
峰さんか薬丸さんどっちかは言ってるでしょうね、うん、きっとね。
うん。二人は必ず街にね、歩きに行くっていうことね。
怖いよね。どういう人生送ってるのか毎回思っちゃう
よね。すごいよね。峰さんがだからいるわけじゃん。あ、今度やるなと思ったら。
本当だよね。
ねえ、まあ、峰さんがいたからこっちもそんなにはドッキリしないけど、あ、いるなぐらいだと思いますけどね。はい。で、まあその地下とか行ったりとかさ。あと、はい、あの、ラーメン。世田谷磯野ってところ知ってます？まあまあ番組見てから知ってんだろうけど、
うん、
そのなんか有名なラーメン屋さんが神田から
行って。神田の僕は元々にあった店は行ってました。あそこ。
マジか。
神田にあった時
は。いやだ、そう、はい、入ったの？そのラーメンは。たまたまその並んでなくて。で、いや、めちゃくちゃ丁寧な、まあ、一個ずつどういう風に作られてるか全部、もう分かりゃしないんだけど、なんか、丁寧に作ってんだろうなって感じが伝わる麺と。そう。もう柔らかい、その、
新年の。あれ、情報送ってるからねって、あの、ラーメンハゲは言ってましたからね。はい。僕たちは情報送ってるんだって。
まあまあ、でも、いや、まあでもちょっとね、その、だから、アドマチ見てるってのがあるじゃない？俺が。
うんうん。
だからアドマチ見てるから、やっぱその脳がパンパンになっちゃってるじゃないですか。だから、なんかそういう意味ではこう、ただ行くだけ、見るだけ、だからチラ見だけでも全然楽しいの、なんか。あの洋服の並木っていうお店が出てきて、でそれは、はい、あの芸人さんがよく洋服を作ってるっていう風なお店で、
まあ、さっきのヤーレンズの話ですね。
ヤーレンズとか、そう、あのママタルトとかが洋服作ってて、でそこはもう夜だったんでやってないんだけど、なんかチラッと見て、もうそれだけで興奮してくるっていうか、聖地巡礼みたいになってるわけ。そう、だからなんかこう番組見てると、もうチラ見だけで全然ご飯食えるなみたいな。感じになんかなってくるわけよ。で、まあまあ、いろいろあって、まあ、飯屋もそのカレー屋とラーメン屋に行けましたから、はい、本当に番組の言われた通りに行く、
いいっすね、
なんか、感じがなんかね、自分を失ってる感じっていうのかな。とにかく、アド待ち楽しいみたいな、天国みたいな気持ちで行ってるのが、それはそれで楽しいっていうか、なんか、俺の主体性がほぼないんだけど、そこが楽しいみたいな感覚があって。
はいはいはい、決められたツアーの楽しさね、わかるよ、
うん。そうそう。まあなんか、いろいろ行ってさ。で、クレープ屋さんの紹介もあったんです。商店街に、まあ、3、40年やってんのかな。実は僕、昔、そのおじさん見たことあったんですけど。
へ
ぇー。いや、まあ、クレープ屋さんやってたのよ。で、クレープ屋、あ、やってんなみたいな。
いや、でもあんま行かない街だからさ、なんで知ってんだろうと思って。
なんかね、でも、まあ、学生の頃とか別にクレープそんなに食べないわけですよ。
なんか、
まあ、お金ももったいないとかもあるし、なんかちょっと、そんなさ、子供の食うもんみたいな、なんかそう思ってたのかわかんないけど、食べてなかったんだけど、でもその、アド街では、なんか子供たちがわーっと押し寄せてる感じで、でも安いんですよ。安いっていうかね。そう。
安いやつ
ですね。一番安いやつは200円。
皮だけみたいですよね。
そうそうそうそう。で、それで、まあさ、ちょっと寄ったから、食うかと思って。で、ミルキーってのをなんか頼んで食べたんですよ。で、まあパリパリしてすごい美味しいんだけど、うん、なんかおじさんが、割引券をファッと渡してきて、ああ、これ私どもにいらないんですよね、とかって言うわけ。
うん、うん、観光客が。
いや、で、いやいやいや、もう本当にありがとうございます。いただきますって言って、次どう使うか、10枚集めるとなんか無料になるとか、なんかそういうらしいんですけど、っていうのを、まあ、もらったんだけど、なんか多分王様のブランチはきっとやんないよね。街の日は。
街の日？
あ、街の日ってお店の名前なんですけど、
ああ、扱うかってこと？
そう、扱わないんじゃないかな。まあ、扱うのかな。
そうですよ。あれはあれで愛がある番組ですから、王様のブランチは。
そうだよね。まあ、うん、ただなんか俺の中では。
の片方の、髪があれじゃない方の、はい、地元を歩いてました、ね。
近藤さん？
はい。
うん。まあそう、なんかニッチェが庶民派をね、入れてくるから王様のブランチがブレるんだよ。まあいいや。
そんなことね。
代理店なんだからどうせ。
そんなことねえんだよ。
だけど、
結構庶民派なんだよ、みんなの人。
なんか、はい。王様のブランチじゃない、アドマチック天国だから気を許してるって感も若干俺にはあって、なんかね、アドマチック天国、なんか楽しんじゃいましたけど、でもきっとなんか信頼を置いてるとそういうふうなことってみんなやってんだろうなと思うし、なんかね、こう、マスメディアについてみんな石投げる人も多いですけど、たまにこういうふうなね、アドマチック天国やってみてもいいんじゃないかなというふうにちょっと思ったという話でございました。
あれそうです。冒頭のあれですね。有吉の正直散歩とも繋がるわけですね。そこら辺はね。正直にも。
正直散歩の話はしてないですけどね。
あ、
有吉クイズですね。はい、はい。ということで、タネラジは Spotify、Apple などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信をしております。登録もぜひお願いいたします。番組の感想もお待ちしておりますので、公式サイトからお送りください。お待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャーチョークションオレンジと。
やっぱり、ラジオは TBS。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。